耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第753回3月3日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんは言いなりという言葉にどんなイメージがあるでしょうか。まあ言いなりと言いますとね、会社の言いなりとか親の言いなり、彼女や奥さんの言いなり、先輩の言いなり、うん、あんまりねいいイメージがないんですよね。まあ逆にね、こういいように人に使われてしまってるっていうマイナスのイメージが出てくるかと思います。さて、今回ご紹介する本はですね、3年間言いなりになりなさいというタイトルなんです。まあ正直に言いますとね、タイトル見た時にですね、ですね、まあ、ため息と笑いが同時に出ちゃったんですけども、本の内容をやっぱ見てみるとね、3年間イエスマンに徹しろとまさに言っている内容です。しかしながらね、もう1ページ目前書きにあった著者の言葉、イエスマンってそんなにダメなものでしょうかっていう問いかけにですね、ほうとね考え込んでしまいました。でもしかしたら僕は先入観にとらわれてるだけなのかもしれません。さあ本当に言いなりイエスマンになって大丈夫なのか、本を紹介しつつ皆さんと一緒に考えていきましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はサンマーク出版より出ております内田正明著、3年間は言いなりになりなさいという本です。では早速ですね、著者さんのご紹介です。内田正明さんはですね、1994年に大学卒業後、当時の三和銀行に入行しまして、2000年に退行するんですけども、その後ですね、友人の仕事を手伝ってくれの言葉とともにですね、マンションディベロッパー及び仕出し弁当販売の二足のわらじを履いてですね、活動をします。その後、社長というものの仕事を学んでみたくて銀座のクラブ経営に乗り出し、そこでですね、とある師匠と呼べる経営者の方に出会いまして、その方の紹介で300社の企業を束ねる、日本ベンチャー協議会事務局長に就任しました。さらにそこで培った社長ネットワークを生かして、2004年に株式会社就職課を設立し代表取締役に就任、現在に至ります。まあ、現在はね、大学生とその企業のね、架け橋として活動されてるらしいんですけども、なんとこの内田さん、現在でもですね、この500人の社長と即アポが取れるというですね、すごい人脈力を持つ方です。主な著書に、図解、人脈力の作り方、伝説の就活、企業力入門などがあります。で、今回の本、3年間は言いなりになりなさいはですね、まさにタイトル通り、自分の考えを一切捨てて、3年間は徹底的にイエスマンになりなさいと言ってる本なんですね。これもですね、まあ皆さんがイメージされているような単なるイエスマンではなくね、人生の師匠と決めた人に対して、究極のイエスマンを3年間続けなさいといった内容なんです。で、内田さんの言葉なんですけども、言うことの8割は聞くけど2割は自分のやり方でなんていう中途半端な自分のさじ加減は一切捨てましょう。口答えもしなければ反論もしない、疑いも差し挟まず、とことんその人の言いなりになること、自分がを捨ててあなたのためにひたすら考え動く、こうしていくことにより、これが結局のところ自分の本当の仕事のやりがいや幸せにつながっていくとのことだそうです。これはね、実際内田さんがいろんな場面で体感し痛感していることだそうです。ではですね、今回本の中より内田さんの体験した様々なエピソードをドラマにてご紹介しましょう。こちらです。
井の中の蛙大海を知らずということわざは、自分の狭い考えにとらわれて広い世界があることを知らないと他人を批判するときによく使われますが、自分をその蛙だと思える人はなかなかいません。しかし、むしろ自分は井の中の蛙だと思っている人の方が成長の余地があると僕は思っています。僕は銀行員時代、先輩にしょっちゅう食事をご馳走になっていました。
先輩、本当にここのももは甘辛でうまいですね。こんな美味しい焼き鳥屋を紹介してくれてありがとうございます。
いやー、内田がここを気に入ってくれて嬉しいよ。さ、そろそろ終電も近いからお開きにするか。ああ、感情は俺が持つから。いいよ。
先輩、ごちそうさまでした。
ありがとうございました。
食事が終わった後には当然、ごちそうさまでしたとお礼を言います。僕自身はもうそれでお礼は済んだと思っていました。それが僕の常識だったのです。ところが次の日、先輩はこう忠告したのです。
先輩、おはようございます。
内田、ちょっと一言いいかな。昨日席を立つときにごちそうさまでしたというのは当然として、レジで支払いが終わったときにもう一度ごちそうさまでしたと言うべきだぞ。それから別れるときに改めてごちそうさまでしたと言うんだ。そしてさらに次に会ったとき、先日はごちそうさまでしたともう一度言った方がいいぞ。まあ今回は僕だったからいいけど、大人の社会ではそれが常識だぞ。
報告、連絡、相談の頭文字を取ったほうれん草はサラリーマンの常識です。どんな些細なことでも上司にほうれん草をしておくことでトラブルの大半は回避できます。ギーコイン時代の僕は上司から難題を突きつけられた時もこのほうれん草を応用していました。あなたの命令にはどんなことでも従う意思はありますと常日頃機会を捉えて意思表示しておきます。
うちだ、今晩はお客様との大事な宴席だから何としてでも盛り上げてくれよ。
はい、今晩無理をすると明日定時には出社できないかもしれませんが、それでもよろしいのですね。
ああ、よろしくな。
次の朝、起きるのが辛いほど飲まなくてはいけない席もサラリーマンにはあるものです。
ああ、内田君、あの企画書の件なんだけど、急なんだが明日までに全て用意してくれないか。
今これだけでもかなりの業務量で大変なんですが、こちらを優先させてやった方がよろしいのですね。
よろしくな。
こう一言でも聞いておくだけで心理的にはかなり楽になります。自分が上に立つ身になり、部下にもしそう言われたとしたら、彼の仕事量を見て、そうだな、これとこれを明日までというのはとても無理だなとか、いや、どうしても今夜中に両方やってほしいんだ、でもこれが終わったらしばらくはゆっくりしていいからなどと状況を見て返事をします。不平や不満を持ちつつやってもらうより、状況を素直に話して相談された方が上司としてもありがたいものです。
はい、というわけで、ドラマでね、いくつかのエピソードをざーっと聞いていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。多分ですね、皆さんの考えてたこの言いなりとかね、あとイエスマンっていうイメージがですね、まあ今の内田さんとはちょっと違ったと思うんですよね。やっぱり僕はですね、これ内田さんむしろできる部下じゃないかと思いました。ですがね、まあ言いなりと言えば言いなりなんですよね。まあ、要するにですね、いわゆる流行のこの自己流とかこう個人主義というものに対して、まあ、内田さんなりの反論を示すために、言いなりという言葉を使っただけに過ぎないのかもしれません。はい、というわけでこのようにね、この本では、うまくこの言いなりになる方法論が、まあ、情熱あふれる内田さんのエピソードとともにいくつも紹介されています。まあ、言いなりになってね、ただひたすら働くうちに周囲の人に好感が持たれて、いつの間にか人脈が広がっていき、さらに成功が手に入ることとなるでしょうとね、内田さんが言ってるんですけども、まあ、ぜひですね、皆さんこの身近にいる憧れの人とか、まあ、会社の尊敬する上司、バーで初めて出会った粋な人など、まあ、誰かをね、人生の師匠にして、まあ、3年間徹底的にですね、この言いなり体験してみてはいかがでしょうか。まあ、人脈作り、営業、販売、そしてサービスのヒントにおすすめの一冊です。もちろんですね、学生さん、また新入社員の方々にもですね、おすすめしたい一冊ですよね。まあ、言いなりと言われてね、と思っちゃった方はですね、まずこの本の始めにを読んでですね、自分の先入観を打ち壊してみてください。では書籍情報です。
3年間は言いなりになりなさい。内田正明著。サンマーク出版より税込み1365円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回はですね、この本のその言いなりってどういうことなのかってのをね、クローズアップして紹介してきたんですけども、やっぱその僕がね、この本初めて見た時に言いなりという言葉にネガティブな印象を抱いてしまったのはね、最近流行りのこの個人主義に影響されていたのかもしれません。新人のうちはですね、3年間、中途半端に自己流を通すよりも、尊敬できる人間の言いなりになるというのはね、これとてもいい考えなんじゃないかなって僕は思います。職人の世界なんかじゃね、よくあることですよね。
で、まあ、僕個人の体験としてはですね、まあ、自己中心的に思える役者さんの世界、あそこでもですね、師匠の言いなりになってた人の方が長く続けてる人が多くいるように思えます。まあ、人生をね、太く短く生きるには、まあ、自己流でもいいかもしれないんですけども、まあ、長く生きるためには言いなりになるというのが実は伝統的な方法なんじゃないでしょうか。なのでね、まあ、役者さんの世界、職人さんの世界も長く生きたい人はいると思いますけども、まあ、何よりもですね、やっぱりそのビジネスマンの世界、長く生きてなんぼだと思いますので、ぜひですね、言いなり体験やってみてください。まあ、僕を含めですね、まあ、最近の若者の皆さん、まあ、信頼できる先輩の言いなりになってみようかなーなんてちょっとでも思ったらですね、こちらの本開いてみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。